見やすいプレゼン資料の30の作り方。その1。プレゼンの資料は1から作らない。プレゼンの初心者は発表で使う資料を1から作ってはいけません。上司や先輩にお願いして以前に使ったプレゼンの資料をもらいましょう。もちろん内容を丸写しするわけではありません。それは著作権違反であり、社内社外で問題になります。資料をテンプレートにして内容を作成するのです。中身は削除して全体的な流れだけは残します。ヘッダーやフッター、図やグラフなど全体的な構成を参考にしながらテンプレートにします。基本が分かっていない初心者でもテンプレートがあればそれなりに構成が整った資料を作ることができるはずです。何も分からない時期は手本の吸収から始めることです。誰かの成果物を流用するのはずるいような気がしますが、ずるくありません。特に基本がまだ身についていない初心者の場合、手本を参考にするのは正しい手段です。もし初心者が資料を一から全て作成するととんでもない結果になるでしょう。基本が分かっていない人が最初からきれいな資料を作成できるはずがありません。一から作成するのは大変な労力と知識を要します。一から作ってきれいに仕上げられるのはベテランだけです。基本がしっかり身についているからこそ白紙の状態から書き出せるのです。先輩が作成済みのプレゼン資料をテンプレートにする。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その2。目次から作ればスムーズに作成が進む。さあ、プレゼン資料を作るぞ。行き当たりばったりで文章を書いたり図を挿入したりするのはよくありません。途中から整合性が取れなくなったりバランスが悪くなったりします。そこでまず取り組んでいただきたいのは骨組み作りです。骨を作って後から肉付けをするというイメージです。その骨に当たるのが目次です。目次はページ数がわからないと書けないため最後に作成する考えを持っている人がいます。しかし目次はむしろ最初に作った方がいい。大きなセクションを作ってできればおおよそのページ数も書いておくのです。するとセクションの役割が明確になり、同時にページ配分もしやすくなるのです。基本的な一例を以下にご紹介しますので参考にしましょう。目次のイメージ。表紙1ページ、商品の目的2ページ、商品の概要3、5ページ、商品の製造工程60ページ、活用例11、15ページ、まとめ16ページ。資料作成は目次から始める。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その3。資料全体を通して大事なのは統一感。プレゼンの資料を作成する際は統一感を意識しましょう。プレゼンでは使用するべきフォントタイプ、フォントサイズ、外枠のデザイン、背景などがあります。説明する内容によって何が適切なのかは異なるため一概には言えません。しかし確実に言えるのはどんな種類であろうと資料全体で統一させることです。統一感のない資料は見づらくなります。いかにも初心者が行き当たりばったりで作成したような印象を受け幼稚に見えてしまうのです。最低限統一しておきたいのは以下の通りです。ヘッダーとフッター。フォントの種類。背景色や背景デザイン。強調手段。色の使い方。色彩。言葉遣い。外枠デザイン。これらすべてがページ全体にわたって統一されていることを確認しましょう。統一感のある資料作成を心がける。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その4。無意識のうちに確かめる視線の動きに合わせて資料を作成する。資料を作成するときは守っておきたい大原則があります。人は無意識のうちにこういう順で話が流れるだろうという視線の流れが2つあります。左から右と上から下です。この法則は文章だけでなく図形にも当てはまります。一部のアラブ諸国を除いておおむね全世界で共通するルールです。人が無意識のうちに確かめる視線の動きに合わせて資料が作成できるようになるため分かりやすい印象を持ちます。書き方は自由でも暗黙のルールがあるのです。例えば今読んでいるこの文章も左から右、上から下へと文章を読んでいますね。絶対に間違えないような基本ルールですが、資料に図やグラフなどを含めるとうっかり違反を犯しやすいのです。あなたが作成中の資料で守られているかチェックしてみましょう。左から右、上から下への大原則に従って資料を作成する。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その後、プレゼンの資料は1枚1分を目安に作成する。あなたはプレゼンの資料1枚に対してどのくらいの情報量を詰め込みますか？よくありがちな失敗は情報量の詰め込みすぎです。文章、図、グラフなどをページいっぱいに詰め込むのはよくありません。1枚にたくさんの情報量を詰め込めば全体のページ数が削減でき、詳細もわかりやすくなると思います。しかし誤解です。実際は見づらい資料になり、発表内容に対してマイナスのイメージを抱きやすくなります。見づらいというだけで聞き手はマイナスの印象を持つのが現実です。プレゼンは見る人に見やすくわかりやすく説明しなければなりません。 わかりにくい、理解できない、と思われたら終わりです。では、1枚にどのくらいの情報量が適切でしょうか。決まりがあるわけではありませんが、目安としては1枚1分です。資料1枚を1分で終わらせられるような情報量に調整しましょう。少し少ないのではないかと思うでしょう。それは発表者が感じる意識です。そもそも、プレゼンは聞き手に分かってもらうためのものですね。聞き手にとって初めて聞く内容ですから、余裕のある資料作成が大切です。あくまで聞き手の立場に立って資料作成を考えると、1枚1分程度が妥当なのです。今あなたが作成中の資料は1枚1分の情報量にまとまっていますか？1分1枚を目安に資料を作成する。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その6。複数の資料を使うならあらかじめ資料番号を振っておくこと。プレゼンで使う資料は1種類だけとは限りません。発表する内容によっては複雑なデータが数多く登場することもあります。見やすくするためにどうすればいいだろうか。そうだ。データの一覧や表などは別紙にまとめてしまおう。少しでも見やすくするため補足資料などを別紙として用意する方法です。なかなかの明暗ですね。しかし見やすくしようと思ったこの工夫が逆に聞き手をイライラさせることがあります。例えば異なる種類の資料を交互に参照する場合です。縦書きの資料をご覧くださいと言った後にグラフの資料をご確認ください。次に大きな文字の資料をご覧ください。わかると言えばわかるのですが、資料の名前を言われてから探すまでに時間がかかるのです。机の上が資料でバラバラになりやすく、聞き手をイライラさせます。しかし、一工夫で解決します。あらかじめ資料に番号を振っておけばいいのです。ひとまとめになった資料ごとに、1番、2番、3番、というふうに、わかりやすく番号を振っておきましょう。番号を振る場所は、見つけやすいように資料の左上がおすすめです。2番の資料をご覧ください。次に3番の資料をご覧ください。見てほしい資料の指示が、わずか一言で済みます。また、可能な限り参照する資料の順に沿って資料番号を振りましょう。参照すべき資料を直感的に見つけやすくなります。複数の資料を使う場合は資料の左上あたりに番号を振っておく。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その7。箇条書きの方が良いのではないかと問いかけながら資料をチェックする。文章だけで資料を構成するのもいいのですが、直感的にわかりにくい欠点があります。読むのは疲れます。ましてや聞き手には初めて聞く内容です。可能な限り直感的に理解できるような形式に整えておくことが大切です。それが箇条書きです。プレゼンでは箇条書きをお勧めします。すべてを箇条書きにするのではなく、とりわけ重要ポイントについては箇条書きにした方がアピールする力が強くなります。箇条書きは見やすさとわかりやすさを両立させた素晴らしい表現方法です。聞き手の印象に残りやすくなります。例えば以下の2つを比べてどう感じますか？文章で説明した例。今回ご紹介する電動歯ブラシの特徴は、まずデザインを女性向けに一新しました。今までよりサイズをコンパクトに抑え、バッテリーは 1.5 倍長持ちするように改良しました。箇条書きで説明した例。今回ご紹介する電動歯ブラシの特徴、女性向けにデザインを一新。コンパクトなサイズ。バッテリーが 1.5 倍長持ち。どちらも内容は同じですが、箇条書きの方が圧倒的に見やすいですね。パッと見て直感的に理解できます。資料内に書かれている重要情報は箇条書きできないかと問いかけながら見直してみましょう。重要なポイントは箇条書きで表現する。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その8。動きのある機能には要注意。頼っても頼りすぎるな。プレゼン用ソフトウェアには動きを加える機能があります。矢印を点滅させたり、図形を上下左右に振動させたり、ページ切り替えにフェードアウトをしたり、などです。専用ソフトを使った場合、生き生きした動きを加えることができ、手の込んだリッチな表現を加えることが可能です。当然、動きがあると説得力も増すことでしょう。驚いて注目が集まります。では、何でも動きをつけて表現すればいいのかというと、そうではありません。動的な表現ばかりになってしまうと、動きがないと理解できないような内容に仕上がってしまうのです。動的な表現機能に頼りすぎないことです。すべての人が電子データをパソコンで見るとも限りません。資料を紙に印刷してみる状況も十分に考えられます。動的表現でしか伝わらない内容に仕上げてしまうと、紙に出して確認したとき、内容がきちんと理解できなくなります。どれだけリッチな表現をした資料も、紙に印刷してしまうと動きがなくなります。また、意外な事実ですが、世の中には動きのあるプレゼンを嫌う人はいるものです。チラチラ動く内容に気を取られてしまい落ち着かず、肝心の内容に集中しづらくなってしまうのです。動きのあるプレゼンはあっても控えめが大切です。今作成している資料は動きがなくても理解できるように仕上がっているかどうかチェックしましょう。一度紙に印刷してみるといいでしょう。 紙に印刷して動きのない状態でも内容をきちんと理解できれば OK です。動的表現に頼りすぎず動きのない状態でも理解できる資料を作る。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その9。専門用語の説明は口頭だけで終わらせない。プレゼンでは説明中にどうしても専門用語を使わなければいけない場面もあります。できるだけ避けたいところですが、なかなかそうもいかない場面もあります。当然ですが、専門用語には意味の説明が必須です。ここで気をつけていただきたいのは説明の仕方です。口頭で説明をするのはいいですが、口頭だけの説明になっていないでしょうか。専門用語の説明とはいえ、口頭だけで説明を終わらせるのはよくありません。初めて聞く聞き手の立場になって考えてみましょう。聞き慣れない言葉は頭に入り入りにくい上、説明を聞いてもすぐ忘れがちです。説明を聞いても聞き漏らした。もう一回言ってほしいと思うのです。専門用語を熟知している発表者には口頭による説明だけで十分だろうと思うのですが、違います。聞き手の立場を考えて専門用語の説明は口頭だけではなく、きちんと資料にも記載しておくようにしましょう。資料の隅に注釈での説明があると親切です。たとえ口頭による説明を聞き漏らしても資料を見ながら頭に入れることができるようになるのです。専門用語の説明は口頭だけで終わらせず資料にも書いておく。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その10。凝りすぎた資料はおおむね失敗する。時々細かいところまで凝ったプレゼン資料を見かけることがあります。色がカラフルであったり、四隅を飾りのある額縁で囲んだりなどです。凝った資料を見ると感心します。よくできているな。作るのに時間がかかったのだろう。作成に費やした時間とパワーには感服です。しかし、費やした努力や時間とは裏腹に凝りすぎた資料は見づらいと感じるものが大半です。作成者のエゴが見えます。自己陶酔しながら作成している様子が垣間見えるのです。どうだ、自分はこんな機能を知っているのだぞ。綺麗な写真を使って感動しただろう。これだけ細かく書いていれば何も文句は言えないだろう。資料に直接書かれているわけではありませんが、そうしたニュアンスが暗に伝わってくるのです。往々にして資料作成に凝りすぎると良くなるどころか悪くなります。凝りすぎている資料というのは本人が思っているほど評価されません。それどころか評価を落とすのが一般的です。作成者の自己満足であり自己陶酔で終わっているものが多い。完全に個人趣味ならいいのですが、仕事上多数の人に公開されるものなら赤面です。凝った資料を作成した方がいいと考えているなら見直してみましょう。たくさんの色を使うより使う色を限定した方が強調ポイントがはっきりします。動きやアニメーションが少ない方が落ち着いて見られます。プレゼンの資料に不要な飾りを取り払った方が中身に集中してもらいやすくなるのです。凝りすぎた資料を作成するくらいならシンプルすぎる資料の方がいい。そのくらいの心持ちで資料作成をしましょう。凝りすぎた資料を作成するのはやめる。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その11。夜に作成した資料は行き過ぎた内容になりやすい。予定が立て込んでいるとき、プレゼンの資料を夜中に作ることがあります。期日が迫っているので仕方ないときもあります。夜に作成した資料を朝に見直して驚いた経験はありませんか？なぜこんな大げさな表現をしたのだろう。ちょっと書きすぎたかな。この図やグラフは見づらいな。作成したのは自分のはずですが、自分らしくない不自然な表現や大げさな内容になっていることに驚きます。なぜこうしたことになるのでしょうか。ラブレターと同じです。夜はテンションが高くなり平常心を失いやすい時間帯です。その上疲れも溜まっているため正常な思考を失いやすい。夜に書いてしまうと気持ちが高ぶりすぎて表現や内容が奇抜になる傾向があります。結果として目も当てられない内容になりやすいのです。ではどうすればいいのか。夜に資料を作成するのはいいですが、必ず朝チェックしましょう。朝は落ち着きを取り戻す時間です。朝にチェックすれば夜に気づけなかった悪い点を見つけやすくなります。夜に作成すれば朝にチェック。この流れをセットにするのです。夜に作成した資料は必ず朝見直す。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その12。資料では色を使いすぎるより限定した方がいい。プレゼンでは図やグラフなどを用いることがあります。カラフルな図やグラフを使っている人がいます。少しでも見た目を良くしようと初心者が陥りやすい失敗です。確かにカラフルなら手の込んだ内容に見えるでしょう。しかしカラフルなら必ず見やすくなるのかというと疑問です。往々にして図やグラフにたくさんの色を使いすぎると逆に見づらくなる場合の方が多いものです。通常私たちは白黒の文字の中にカラフルな色が登場すると無意識のうちにその意味を汲み取ろうとします。なぜここでこの色が登場したのだろう。強調か、イメージか、装飾か。もしくは、それ以外の意味があるのか。見ている人を無駄に考えさせてしまい、疲れさせます。 また、カラフルな色使いは目にも負担が大きくなり、目が疲れます。こうした理由によって資料への集中が妨げられるのです。プレゼンにおいて色の使い方には要注意です。できるだけ使う色を少なくしましょう。本当にそこをカラーにする必要があるのか。一度、このことを自分に問いかけながら発表内容を見直してみましょう。往々にして無駄に色を使いすぎています。使う色を減らした方が理解しやすくなる場合が多いのです。カラフルな資料にするのはやめる。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その13。使う色は3色までに限定すれば自然と見やすい資料が出来上がる。プレゼンの初心者はできるだけ使用する色を限定すべきです。もちろん色を否定しているわけではありません。カラフルな資料の方が立派できちんとしている印象があります。しかしその領域に手を出せるのはプレゼンに慣れ、しかも色の特性をきちんと理解した人のみです。本来色の使い方というのは難しい。赤と緑は見づらくなる。白と黄色は識別しづらい。下地が黄色に黒い文字は危険を意味する。赤は情熱を意味し、ピンクは温かみをイメージさせ、青は清々しさを連想させる。黒は収縮色であり、明るい色は膨張式。色には特性があります。しかも色の組み合わせによって意味や特徴は多種多様に変化します。こうした点をきちんと把握しておかないと、カラフルな色使いというのはすぐできるものではありません。慣れていない人が色を使いすぎると、大抵は失敗します。プレゼン初心者に限って言えば失敗しないためにカラフルな色使いを避けます。できるだけ色を限定した方が成功に結びつきやすいのです。では問題なのは使う色の目安です。目安は3色までです。会社のロゴの色、白い紙に黒い文字を除いて3色までです。この法則を守っていれば大きく失敗することはありません。使う色は3色までを意識しながら資料を見直す。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その14。資料にはページ数を振り、ページ数で見るべき場所を指示する。私がこれまで受けたプレゼンの中で、ページ番号のない資料に遭遇したことがあります。冗談かと思いますが、多いのです。発表者が〇〇の項目をご覧ください、とはいえ、ページ番号がないので探すことになります。次のページか、それとも前のページなのか、直感的に探しにくく手間がかかります。探すというのは疲れますし、イライラさせられます。本来、ページ番号を振ることは、慣れた人にはごく当たり前の基本です。注意ポイントというべきほどのことではありません。しかし、初心者にはそのまさかがあるのです。基本的すぎるからこそ逆に抜け落ちやすい点なのでしょう。プレゼンで使用する資料には必ずページ番号を振るようにしましょう。ヘッダーでもフッターでも特に決まりはありませんが、一般的にフッターが多いようです。見やすいだけでなく参照しやすい資料を作ることが大切です。プレゼンの最中、ページ間を行き来する場合にはページ数で指示するのがポイントです。最初にご説明した概要説明の項目に戻ってくださいというより、3ページに戻ってくださいという方が直感的なのです。資料のフッターにはページ番号をきちんとつけておく。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その15。ヘッダーには開始者のロゴを入れよ。ある日、私は不思議な錯覚に遭遇しました。プレゼンの資料を作成するうちに、些細なことで急に資料の見栄えが良くなるポイントを発見したのです。大したことではありません。ヘッダーに会社のロゴを入れただけです。資料の内容は変えなくても、資料のヘッダーに会社のロゴを入れただけで全体の見栄えや信頼度が一気に増したように見えました。資料から発せられる雰囲気といい信頼度といい違うのです。これは不思議です。ほとんどの会社では会社を想像するロゴが存在するはずです。そのロゴを適切なイメージ画像に変換し、資料のヘッダー部分に組み込みましょう。もし会社のロゴが存在しなければ社名だけでも結構です。不思議なことに会社のロゴが入っているだけで資料の見栄えが急に良くなります。特に大企業であるほど会社のロゴマークというのは絶大なる威力を発揮します。会社のロゴマークはブランドマークであり、強力な信頼の力が帯びています。見る人にとって会社のロゴが信頼できるマークの一つになり、信頼できる内容に見えてくるのです。たとえ零細企業でも、やはり会社のロゴマークはないよりあった方がいい。資料のヘッダーには必ず会社のロゴを入れるようにしましょう。手間暇かからず資料の見栄えや信頼度を上げる方法なのです。ヘッダーには開始者のロゴを入れる。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その16。イラストより写真の方が現実感がある。プレゼンの資料にイメージ画像を使うことがあります。イメージを一瞬で伝えられると同時に、堅苦しくなりがちなプレゼン資料に華やかさを与えることができます。例えば犬をテーマにしたプレゼンをするとします。資料作成の際、犬の画像を使うことになりました。さて、ここで資料の見栄えと信頼度を上げる方法があります。犬の画像はイラストより写真がおすすめです。多くの場合、画像といえばイラストを選ぶ場合が多いのではないでしょうか。手軽に扱えるのはイラストなのですが、現実のものとは異なります。 イラストを否定するわけではありませんが、写真に比べてイラストは現実感が薄くなりがちです。プレゼンも安っぽく見えやすい。しかし写真は現実に存在するものを直接撮影したものです。現実感があり、資料のイメージをより現実に近づけやすくなります。プレゼンの資料に使うことで発表内容にも現実感が帯びてくるのです。白黒でもやはり写真の持つパワーは絶大です。現実味があり、プレゼンの内容も真面目で現実感のある内容に聞こえてくるでしょう。現実感を与えるならイラストより写真を使う。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その17。プレゼンの資料作成で大切なのは量より質。資料はたくさん作ればいいというものではありません。ページ数が多い方が聞き手にも一生懸命である印象を与えられると思いますが、誤解です。実際はページの多さにうんざりしている場合が大半です。プレゼンの資料が200ページもあると聞く前から逃げ出したくなります。読んでみないと内容はわかりませんが、少なくとも第一印象は良くない。データがたくさんあるからページ数がどうしても増えてしまうという人がいます。すべてのデータを載せようとしていませんか？複雑な内容をありのまま説明していませんか？すべてのデータを載せても読むのが大変であるため流し読みされるでしょう。流し読みされるくらいなら確実に見てもらえるように工夫することです。プレゼンの資料作成で大切なのは量より質です。ページ数が少ないのはそれだけでサービスになります。読む量が少ないのは負担が小さいということです。聞く人はそれだけ楽に聞けるようになります。あなたのプレゼンは何ページありますか？内容は重要ポイントのみに絞って可能な限りシンプルに仕上げましょう。ページ数は少なくなり発表時間も短くなります。結果としてプレゼンの品質を上げることができるのです。資料のページ数は少なく発表時間は短くなる努力をする。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その18。30ページ以内、30分以内を目安にする。プレゼンの理想的なページ数や時間はどのくらいでしょうか？ページ数や所要時間は発表内容によって異なるため一概には言えません。規模が大きい話になるほどページ数も発表時間も増えることでしょう。しかし、おおむね一つの基準として私が心がけている基準があります。30ページ以内、30分以内です。少ない、短いと思われることでしょう。だからこそいいのです。余分な情報はそぎ落とし、見通しが良くなります。少なく短くを努力すると品質を上げる努力をしやすくなります。ページ数を減らす一方、逆に資料の品質を上げるのです。ページ1枚の品質を上げるほど全体ページ数を抑えることができるようになります。ページ数は少なくても本番では補足説明を充実させるようにします。プロは1ページでも1時間は話せます。内容にもよりますが、資料は30ページあたりが適切と感じます。1ページ1分なら30分で終わる内容です。30ページを超えると多いなという感覚が強くなり、30分を超えると長いなと思うようになります。この目安を一つの基準にしてみましょう。できるだけ30ページ以内、30分以内に収められるようにしましょう。自然とプレゼンの品質が上がるに違いありません。30ページ以内、30分以内を目安にする。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その19。ここだけの話があるプレゼンは評価が上がりやすい。プレゼンにここだけの話を含めるようにしましょう。他のところで話しては困る秘密の話です。たった一つだけで結構です。もったいぶっているわけではありません。やましいな、いやらしいと思う人もいるようですが、考えすぎです。人前で発表するからにはそうしたリズムも大切です。プレゼンでは聞く人をワクワクさせるような努力が必要です。視聴率の高い番組にはワクワクする気持ちがあるように、プレゼンでも同じような気持ちを含めるのです。ここだけの話には大きな効果が3つあります。1、聞き手の注意が向く。聞き手の注意を喚起させる効果は絶大です。不思議なことに、ここだけの話を始めると居眠りしかけていた人の目が覚め、真剣に耳を傾けるようになります。2、資料のページ数を少なくできる。ここだけの話は資料には書けない内容です。資料に書けないため資料のページ数の削減に貢献します。3、有意義な発表内容だったと思われやすい。誰でも秘密の話を聞けると得した気分になります。出席できてよかった、聞けてよかったと満足されやすくなります。その結果、プレゼンの評価が上がりやすくなるのです。資料には書けない、ここだけの話をする。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その20。お客様に提出する資料に再生紙は使わない。今はエコの時代です。ほとんどの企業で再生紙を使うのがもはや一般的になっているのではないでしょうか。再生紙とは一度使い終わった紙から再生された紙のことです。使い終わった紙は再生されることを前提にしています。紙は紙でも再生紙の表面をよく見ると違いが見えます。 通常の紙より少し色が濁っていて表面が荒い。使用済みの紙から再生して作られているので仕方ないことです。しかし、お客様に提出する場合はどうでしょうか。紙の表面が荒かったり、紙の色が濁っていたりしていると少し悪い印象を持たれる場合があります。お客様に再生紙だと気づかれると誤解される可能性もあります。ここまで予算削減しなければいけないほど余裕のない会社なのか。この会社と契約するのが不安になってきたぞ。決してそういうつもりはなくてもそう思われる可能性があるのです。もちろん再生紙を否定しているわけではありません。社内向けの資料ならもちろん再生紙を使った方がいいでしょう。しかし、プレゼント優勝部どころでは再生紙は少しパワーが足りないのです。配布された資料を通してお客様に少しでも良い印象を持ってもらうため資料に再生紙は使わないのが鉄則です。真っ白で綺麗な紙の方が誠実さが伝わりやすくなります。お客様に提出するプレゼンの資料に再生紙は使わないようにする。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その21。会社のロゴの扱いには細心の注意を払うこと。プレゼンの資料に会社のロゴを使うのはよくあることです。例えばヘッダー部分にロゴを入れることもあるでしょう。競合他社の相関関係図に会社のロゴを使用する場合もあります。領域には限りがありますから、たくさんのオブジェクトを並べればオブジェクト同士が重なり合うことがあります。この際、特に注意していただきたいのは会社のロゴです。ロゴについては絶対に重ならないようにしましょう。これはどんな例外も許されません。会社のロゴというのは会社そのものです。例えばお客様の会社のロゴに他のイメージ画像が重なっているのはお客様は足で踏んでいるのと同じです。それだけでお客様は気分を害し、プレゼンは失敗に終わってしまう可能性もあるのです。会社のロゴの扱いには細心の注意を払うようにしましょう。会社のロゴだけは他のイメージ画像と重ならないように注意する。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その22。データを示すと説得力は倍増する。プレゼンで説得力を出したければ意見を述べるだけではよくありません。よくありがちな間違いは、私は〇〇だと思いますという言い方です。発表者の意見はわかりますが、説得力としては乏しい。個人がいいと思っているのはなかなか強く心を動かされないのです。聞き手が知りたいのはみんなはどう思っているのかです。裏付ける証拠が欲しいのです。こういう時に役立つのがデータです。例えば新しいノートパソコンの提案をプレゼンで発表するとします。商品に何が求められているのか。発表者が今商品に求められている改良は軽さですと主張しても本当かなと疑います。確かに重要なのはわかりますが、果たして本当に一番重要なことなのか説得力がありません。そこで活用したいのがデータです。例えば、事前に消費者からのアンケートを取ります。簡易的なアンケートであろうと、立派なマーケティングデータになります。集めたデータをプレゼンの際、一緒に発表するようにするのです。消費者1000人からの寄せられた要望。軽くしてほしい467人。デザインの種類を増やしてほしい324人。価格を下げてほしい210人。スクリーンを大きくしてほしいもも19人。複数回答のため重複あり。一桁の細かい数字まで見せます。細かいアンケート結果から生々しい現実味が伝わってきます。このデータを見せた後に、今商品に求められている改良は軽さですと言えば強い説得力があります。データが証拠になるからです。説得力はやはりデータです。細かい数字を出すと聞き手はうなずき始めるのです。もちろん新商品の開発などは直感を頼りにする場面もあります。しかし多数の人を説得させる場合、やはりデータ以上に強い説得力はありません。あなたのプレゼンには意見ばかりになっていませんか？意見だけで説得しようとするのは限界があります。統計データやアンケートデータなど使えるデータはどんどん使うべきです。特に男性の場合はデータを重視する傾向があるので有効です。人間は数字によって説得されるのです。説得力をつけるためにデータを活用する。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その23。資料のチェックは逆の視点から見る方がいい。資料作成をしているとつい書きすぎてしまう場合があります。いえ、書きすぎる場合がほとんどです。そもそも資料作成をするときは気合がいります。書きすぎてはいけないと頭では分かっていても勢いがあるとあれこれ書いてしまいます。気づくといつの間にか書きすぎてしまっているのです。さて、ここで難しい問題が発生です。資料を作成したりチェックしたりするとき、要点を押さえているかどうかをチェックしますね。これが難しいのです。大切なことに注意を向けていると不思議なことにどれも大切であるように思えてくるのです。この言葉は必要だ。このグラフも大切だ。この文章も重要だ。これ以上削れるところはない。どれも大切に見えてくる。だから自分では悪い点が見えにくいのです。そこでもう一つ別の視点を加えてチェックしましょう。先ほどとは逆の視点です。 要点以外が記載されていないかです。これは私の場合、構成の際に取り入れているおすすめの方法です。要点が書かれているかではなく、要点以外が書かれていないかという正反対の意識をしながら資料を眺める。すると不思議なことに次々と発見できるようになります。難しい技術は不要です。今すぐできる方法です。ほんの少し見方を変えるだけで資料の品質を上げることができるのです。要点以外が記載されていないかという視点からチェックする。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その24。文字のサイズは全体的に大きくする。プレゼンでは普段会社で作成する資料とは違い、文字の大きさを少し大きめにしましょう。一部だけでなく資料全体を通して大きめに設定するのがポイントです。大きい文字は幼稚なイメージを抱きがちです。しかし、プレゼンでは文字は大きめにするのが一般的です。大きな文字にはパワーがあり、印象に残りやすくなるからです。私たちが車を運転するときも大きな文字で書かれた標識の方が目につきやすく読みやすくなりますね。読むときにも疲れにくくなります。何より文字が大きいだけで重要という印象を直感的に表現できます。大きな文字で書かれていることは重要だと判断する意識があります。資料全体の文字を大きくすることで資料全体に重要なことが書かれている印象を与えることができるのです。人間の目には錯覚があります。大きな文字は重要な情報であるように錯覚しやすくなります。資料全体の文字が大きいと資料全体に重要なことが書かれているように錯覚させることができるようになるのです。1ページに書ける文章量は少なくなりますが、重要部分だけ書くようにすればいいのです。資料全体の質を上げられるようになります。全体的に文字は大きめにする。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その25。スライドを作りすぎるな。プレゼンではプロジェクターで映し出された内容をスライドさせていきます。ここでわかりやすいように重要ポイントごとにスライドを作成している場合がよく見受けられます。1スライドが一言なので大変わかりやすいのが特徴です。1スライドに一つのポイントなので大変丁寧な印象を受けます。わかりやすくテンポもあっていいのですが、何枚もスライドをめくらなければいけなくなります。少し忙しい印象を与えます。何より重大な欠点があります。一つのテーマを話し終わると説明の途中で後ろを参照できなくなることです。例えば5つの重要ポイントを説明するとします。1スライドごとに重要ポイントを一つずつ説明すれば合計5スライドめくることになりますね。しかし4つ目の重要ポイントの説明中、めくり終わったスライドは視界から消えます。説明し終わった重要ポイントを参照できなくなってしまうのです。見終わったスライドの巻き戻しができなくなるのは致命的です。スライドを作りすぎてはいけないのです。ではどうするか。5つの重要ポイントを5枚のスライドにするくらいなら、5つの重要ポイントを1スライドにまとめてしまうのです。単位は1スライド、1テーマです。1スライド内の文字の量は多くなりますが、徹底的に要点を短くすればうまくまとめられます。聞き手は全体を把握することができるため、各重要ポイントを同時に確認できるようになります。同時にこの1スライドがまとめにもなります。一般的にまとめられた資料には良い印象を抱きます。私たちは無意識のうちに一つ一つの丁寧な説明より1枚にまとまった資料が欲しいと思っています。スライド1枚に重要ポイントをまとめれば見通しが良くなると同時にまとめられた内容にもなるのです。もちろんどうしても1スライドにまとめられない場合もありますが、スライドはできるだけ少なくするように心がけましょう。スライドを作りすぎないようにする。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その26。読みにくい手書きの方がよく読まれ印象に残りやすい。パソコンには初めから用意されたフォントがあります。美しくて見やすいのですが、ありきたりで面白みがありません。そこで印象に残りやすくする方法があります。文字を手書きにしてしまうのです。手書きの方が読みにくいのですが、読もうと意識をするため印象にも残りやすくなるのです。普段のプレゼンはなかなか見られないので印象に残りやすくなります。美しい文字が印象に残るのではなく、読もうと強く意識したメッセージが印象に残ります。手書きもしくは手書き風のフォントでもいいでしょう。はっと驚かせるのです。聞き手は魔法にかかったかのように文字を目で追っていることでしょう。不思議な話ですが、多少読みにくい文字の方がよく読まれます。文字の美しさばかりにとらわれず、状況によっては手書きの文字の方が注意は集まるのです。ただし常に手書きが良いわけではありません。真面目な印象を与える必要のあるプレゼンなら、やはり普通のフォントを使う方がいいでしょう。そういう選択肢もあるということで、状況によって活用してみましょう。状況によって手書きで注意を集める。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その27。箇条書きの限界は7つまで。箇条書きは一つ一つが重要な項目です。しかし、重要な項目とはいえ、項目数が多いのでは意味がありません。たくさんのことを一度に話されると、聞き手の理解が追いつきません。さらには、一つ一つが仮に内容にさえ見えてしまうのです。 重要なポイントはできる限り少なくなるように絞ってください。どんなに多くても7つまでです。なぜ7つなのか。人間にはマジックナンバー7と言われる性質があるからです。人が一度に記憶できるのは7つが限界と言われる法則です。個人差は多少あり、5つから9つまで幅はあるようですが、おおむね7が基準です。プレゼンの箇条書きで7項目以上にわたるものを目にする機会がありましたが、7を超えると印象が薄くなります。ちなみに7より少ない分には問題ありません。7つより5つ、5つより3つです。できるだけ項目は少なく絞るようにしましょう。重要項目は7つ以下に抑える。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その28。音読しながらチェックすると誤字脱字の発見精度が向上する。出来上がった資料は見直します。誤字脱字はないか、データに間違いはないかなど、いろいろチェックすることでしょう。この時、間違いを発見しやすくなる方法があります。資料を音読することです。資料のチェックの際、目読だけで読み直していませんか？失敗しやすい例です。本番は目読ではなく、音読をしながら発表することになるからです。読むとはいえ、目読と音読とではいくつか違いがあります。なぜ今更音読と思われることでしょうが、音読は重要です。音読には大切な効果が2つあります。1、本番に近い状態になる。一般的に音読より目読の方が読むのが早くなります。目読でちょうど良い時間配分だと思っても、音読では時間が足りなくなるのです。プレゼンでは時間配分を誤るケースがよく見られますが、これは見直しの際、目読をしていることが原因の一つです。見直しはできるだけ本番に近い状況で行うことが大切です。2、誤字脱字を発見しやすくなる。目読は読み進めるスピードが速いがゆえに、読み飛ばしをしやすく、誤字脱字の発見が難しくなります。しかし、音読なら書いてある文字を一字一句読み上げます。間違いを発見する確率が飛躍的に向上します。資料の見直しは、目読ではなく、音読する。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その29。出来上がった資料は同僚にチェックしてもらうだけではまだ甘い。自分で分かりやすいと感じたことが他の人にとって分かりやすいとは限りません。自分で見やすいと感じたことが他の人にとって見やすいとも限りません。これは切実な問題です。自分では自分の悪いところが見えにくい。どうしても主観的になります。しかし他人からははっきり見えるのです。客観的な視点を得るにはやはり他人に見てもらうのが王道です。ここでまず思い浮かぶのはやはり同僚の存在でしょう。同僚とは世代が近いので話しかけやすく気軽にお願いできます。客観的な目から意見を得ることができ、改善につながることがあります。しかし本当のことを言えば同僚ではまだ甘いのです。ただ単に他人なら誰でもいいわけではありません。確かに客観的なチェックができますが、同僚の指摘が果たして本当に正しいのかわかりません。何しろ自分とおおむねキャリアが同等なので、指摘のレベルも十分とは言えないからです。そういう時こそ頼りになるのが上司です。先輩ではなく上司というところがポイントです。先輩は時間が経てば誰でもなれます。キャリアは長いでしょうが、仕事面での経験値は不透明です。しかし、上司は違います。上司は誰でもなれるポジションではありません。ポジションが高い人は仕事の成果が正当に評価された人が得られる地位です。様々な経験を積み、他者から認められた結果です。何度もプレゼンを経験しているはずです。仕事の要点をしっかり押さえていることでしょう。上司によるチェックは頼りになるのです。頼りにするなら同僚より上司です。部下のために悪い指摘を次々指摘します。しかし、その指摘のほとんどは、やはり、的を射ているものばかりです。キャリアが長いので、プレゼンにおける客観的なチェックができるのです。出来上がった資料は、上司にチェックしてもらう。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その30。プレゼンの資料は、紙に出すまでは安心できない。よし。プレゼン本番の時間だ。早速、参加者分だけ、プリントアウトしよう。そう思って、プリンターに印刷された資料を取りに行った時のことです。印刷された資料を見て、愕然としました。パソコンに映し出されていた内容とは、だいぶ雰囲気が違うのです。もちろん、内容は同じなのですが、違うのは文字の大きさです。思ったより文字が小さくて、読みやすいとは言えない状態でした。パソコンの場合、スクリーンが目の前にあるため、文字の大きさはちょうどいいと思っていました。しかし、紙に印刷してみると、思ったより文字が読みづらいことがわかりました。文字が小さすぎて読みづらい。もう少し文字を大きく変更しよう。さて、ここからが大変です。文字を少し大きくするだけですが、資料全体に影響します。文字の大きさを変えることで、ページ数が増えてしまい、ページ数が増えると、図やグラフのレイアウトに影響します。ましてや、本番直前です。ゆっくり見直す時間が十分ありません。そんな焦りを感じた経験が、皆さんもあるのではないでしょうか。 印刷して初めてわかることがあります。思っていた色とは違う。グレーになるはずの部分が真っ黒になっている。フッターやヘッダーが紙からはみ出ている。レイアウトのイメージが少し違う。プレゼンの資料作成のほとんどはパソコンで行うはずです。しかし最終チェックの段階では必ず一度紙に出して確認してみましょう。資料は実際に紙に出すまでは安心できません。紙に出してみると意外な汚点を発見できる場合があるのです。資料の最終チェックは必ず紙に出す。見やすいプレゼン資料の30の作り方。まとめ。その1。先輩が作成済みのプレゼン資料をテンプレートにする。その2。資料作成は目次から始める。その3。統一感のある資料作成を心がける。その4。左から右、上から下への大原則に従って資料を作成する。その5。1分1枚を目安に資料を作成する。その6。複数の資料を使う場合は資料の左上あたりに番号を振っておく。その7。重要なポイントは箇条書きで表現する。その8。動的表現に頼りすぎず動きのない状態でも理解できる資料を作る。その9。専門用語の説明は口頭だけで終わらせず資料にも書いておく。その10。凝りすぎた資料を作成するのはやめる。その11。夜に作成した資料は必ず朝見直す。その12。カラフルな資料にするのはやめる。その13。使う色は3色までを意識しながら資料を見直す。その14。資料のフッターにはページ番号をきちんとつけておく。その15。ヘッダーには開示者のロゴを入れる。その16。現実感を与えるならイラストより写真を使う。その17。資料のページ数は少なく発表時間は短くなる努力をする。その18。30ページ以内、30分以内を目安にする。その19。資料には書けないここだけの話をする。その20。お客様に提出するプレゼンの資料に再生紙は使わないようにする。その21。会社のロゴだけは他のイメージ画像と重ならないように注意する。その22。説得力をつけるためにデータを活用する。その23。要点以外が記載されていないかという視点からチェックする。その24。全体的に文字は大きめにする。その25。スライドを作りすぎないようにする。その26。状況によって手書きで注意を集める。その27。重要項目は7つ以下に抑える。その28。資料の見直しは目読ではなく音読する。その29。出来上がった資料は上司にチェックしてもらう。その30。資料の最終チェックは必ず紙に出す。